それでは説教。神は我々と共におられる新井牧師です。
クリスマスおめでとうございます。主イエスキリストの御降誕、心から感謝しお祝いをしたいと思います。 I love you という言葉、言い回しと言いましょうか。 I love you、皆さんご存知かと思いますが、その意味を聞かれたらどのように、日本語に訳すでしょうか。後ろくすぐ新学生だったら I love you はどうぞそのまま、皆さんご存知だと思いますけど確認のため、
私はあなたを愛している。
はい、そうですね、愛していますという言葉です。でこれを、そのまま愛していますという意味間違いはないんですが、自分なりにいろんな意味で捉え方によって、その気持ち、感情、いろんな心を表す、訳し方ができるというのが流行ったことがあるんです。その時に人気になっていたのがこういうものでした。 I love you、 もう後に戻れないなって言うんですね。何という名前だったか覚えてないんですが、当時人気だったバンドのメンバーが訳したものだそうです。あえてこう解釈をしてみるならば、好きだ嫌いだとかいう感情を乗り越えて一つの覚悟のようなものを言い表したんだろうか、そんなことを想像します。実は作家の夏目漱石も I love you というのを独特の表現で訳しております。何と訳したかというと、 I love you、 月が綺麗ですねと彼はこう訳しました。私のような凡人には全く分かりません。恋人同士が綺麗な月を見ながら言葉を超えた心を通じ合わせていた、そんな様子を思い浮かべたりいたします。で翻訳家で作家でもあった双葉亭四面という人はこういうふうに訳しました。私死んでもいいわ。昔私若い頃に愛と誠という漫画が流行ったんですが、主人公が君のためなら死ねるという叫ぶシーンが有名になりまして、そんなことを思い出しました。こういうのはよく恋愛を表現する、愛を表現する一つとしてこのような表現使われたりいたします。でこういう恋愛のような愛というのは、エロースと言います。感情の高ぶりに、左右される、一過性のものだと言ってしまうと何ともそれまでなんですけれども、そういった私たちが愛という時にはそういう側面をどうしても持って含んでしまいます。でそれに対して聖書を通して私たちが教えられている神様の愛というのはアガペと言います。これはエロースという私たちが抱く感情的な愛というのと明確に区別されている。無償の愛とでも言いましょうか。何の見返りも求めずに、ただ相手のことを愛おしみ、憐れみ、その持てるすべての力を注いでくれる、くださるという、限界を知らない、相手に最も良いものを備えてくださる、神様が私たちに注がれる愛というのはそのようなものであります。神様はその愛で私たちを愛してくださいます。それゆえに一人子をこの世に下し、私たちに救いへの門を開いてくださいました。ですからイエス様はその愛を私たちに具体的に、また分かりやすく示してくださっています。イエス様の生き方そのものが愛であり、その存在が愛でありました。従いましてイエス様の生き方を見れば、その愛がいかなるものであるかということが分かります。例えば目の不自由な人を憐れんだというお話があります。目が不自由であるということ、これが当時は本人か、あるいは両親、あるいはその先祖、誰かが罪を犯したための罰だ、報いだというふうに言われていた因果応報の考え方が一般的だった時代のことですから、周囲の人々はこの目の不自由な人々、人のことを 見えないというだけで、その理由だけで罪人だというふうに断定をし、差別し、阻害していきます。しかしイエス様はこの誰にも相手にされず、しかも障害を負っているというだけでありもしない罪人の汚名を着せられ、虐げられた人のその心からの訴えにきちんと耳を傾け、そして癒してくださいました。その際イエス様はこの人のことを深く憐れんだと聖書は記しています。この人の苦しみや嘆きや悲しみについて、自分自身の身を引き裂かれるような痛切な思いを持って、同じ思いになって、その上でこの方の訴えに耳を傾け、愛してくださいました。だからこそこの人は立ち上がる力を得ました。またそれだけではなく、周囲の人々の目も覚まされていきます。その障害が決して罪のためなどではなく、神様に与えられた一つの棘に過ぎないんだということに気づかされた隣人は、きっとこの後この目の不自由な人を支えていったことでありましょう。ベトザタの池の物語もイエス様の深い憐れみと愛を示す出来事、物語の一つです。神殿の回廊にあったベトザタの池は、その水が動くときに一難に飛び込むと、どんな怪我や病気、それも立ちどころに元通りにしてくれると言われた伝説の池でした。その池のほとりに38年もの長い間横たわっていた男がいました。イエス様がなぜそこにいるんだと尋ねると、池の水が動くとき誰も私を池に入れてくれないからだというふうにこの男は答えます。言い換えるならば、神殿に来る大勢の人々の誰一人として、この人に気をかけてくれる人を目をかけてくれる人がいなかった、気に留めてくれる人がいなかったということでありましょう。イエス様は男に向かっておっしゃいました。床を担いで歩けと。すると男はすっかり癒されて床を担いで家に帰っていくんです。誰も見向きもしませんでしたが、イエス様はこの人のことに目を留めた。そして語りかけた。実にこの語りかけるというところがとても大切だったのだと思います。心に思っていることでも実際に行動に起こしてこそ相手にその思いが伝わるということだからです。もちろん全てのことにおいてそれが当てはまるというわけではありません。言葉では伝えられない思いはありますし、ただ黙ってそばに、そこにいる、言葉は不要だというようなことももちろんあります。でもそれらはきっと関係性が出来上がっているか、あるいはそういうものを積み重ねていた時の話でしょう。誰も声をかけないような、気にも留めないような、ベトザタの池のほとりにいた男のケースだったら、まず言葉をかけるというところからスタートする。そして関係性がそこから築かれていく。実際に言葉をかけるという具体的な行動によって、初めて私たちの思いはいろいろな意味で具体性を持ち始めるということもあるわけです。このことを端的に表現した名言があります。マザー・テレサが言った有名な言葉、愛の対義語は無関心ですと。愛するということの反対は暴力でも攻撃でもないんだ。無関心こそが私たちが最も警戒しなければならない愛に反する行為なんだと言うんです。行為というか態度と言いましょうか。なるほど、イエス様の生き方から習うべきなのは、隣人に私たちは関心を持って思いを寄せ、具体的に関わり合うということでありましょう。罪人であるだの、汚れているなどと言って無視したり排除したりすることはもちろん、関心を持たないということそのものが私たちの足りない、もっと極端に言うなら罪になる部分、その一面であるということが厳しく指摘されているかのようです。良いサマリア人の例えを思い起こしてみましょう。追いはぎに襲われて身ぐるみ剥がされて、そればかりか暴力によって瀕死の重傷を負った旅人、そ その横を通り過ぎていった祭司やレビ人、彼らは関わり合いになるのを嫌がり、倒れている旅人の反対側を通って行ってしまいます。彼らは無関心だったのではないでしょう。目には止まっているし、その様子から強盗に襲われたというところまでは理解していたようです。でもだからこそ彼らは無視をしました。関わり合いになって面倒なことになるのはごめんだと思ったでしょうか。あるいは彼に関わってしまえば汚れてしまうから、この後控えている神殿での奉仕ができなくなると思ったでしょうか。いずれにしても見て見ぬふりをしました。結果的には無関心であったのと同じです。しかし旅人の側からすれば、誰でもいい、どんな形でもいい、助けを呼んでくれるというだけでもいい、自分に関心を持ってもらい、ほんのちょっとの助け手を差し伸べてほしいと切に願っていたはずです。私たち自身に起きた出来事だと思えば容易に想像できることです。困ったり苦しんでいるときに知らぬ顔で横を通り過ぎられたら、どんなに切ないでしょうか。逆に一声かけてもらえるだけでどれほど元気づけられるでしょうか。関心を持つということはそれほど重要なことなんだと教えられます。そして単に関心を持ったというところから、具体的な行動によって人の思いは力強く伝播していきます。祭司とレビ人が去った後に通りかかったサマリア人は、丁寧に介抱をしてあげたばかりか、自分のロバでこの怪我人を宿屋まで連れて行って、そこで宿屋に看病を依頼いたしました。かかる費用もすべて彼が負担しました。追いはぎに襲われた旅人がどれほど嬉しかったかは想像に難くありません。これがイエス様が示される愛であります。ほどほどのところで終わるのでもなければ、とりあえずのものでもない、今必要なことを必要なだけできるように自分の持てる力のすべてを注ぐということ、これが私たちへの愛、それを成したのが私たちの救い主であります。I love you の訳を考えてみました。アガペとしての愛なら、あるいはエロスとしての私たちの思いなら、いろんなことを考えながら I love you の意味を考えてみました。そばにいさせてください、そばにいさせてほしい、そんな訳を私は当ててみました。愛する人のそばにいたいと願うのは誰でも同じ思いです。それは私たち人間が抱くこの世的な肉的な思いとしてのエロスという愛でも、アガペでもきっと同じでしょう。まして神様の愛なら、相手の反応以下にかかわらずそっと寄り添っていてくださるのではないでしょうか。キリストはいつも私たちと共におられると約束してくださっておられます。そのことを私たちに教えてくださるためにキリストは世に下されました。私たちはどんな時でも決して一人ではありません。どんな時にも私たちは孤立しません。キリストが共にいてくださるからです。そのことをしっかりと心に抱きながら、そのキリストの愛を感じながら、その恵みに感謝するクリスマスの時を過ごしたいと思います。祈ります。主なる神様、この時を感謝いたします。あなたが共にいてくださいますから、私たちはどんな時にも立ち続けることができます。くじけるような時でも私たちは決して絶望しません。あなたが共にいてくださるからです。どうかそのことを忘れず、あなたと共にこれからも最後までしっかりと歩んでいくことができますように守り導いてください。この時を覚えつつも、それぞれの場でここに集えず、それぞれの場で礼拝を捧げておられるお一人お一人の上にも、あなたの恵みと祝福豊かにありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。